それではここで、事業報告の、補足として、当社の今までの事業及び、今後の経営計画の内容につきまして、補足的に説明をさせていただきたいと思います。新たに 株主になった方も多いので、簡単に、会社の概要から、説明させていただきます。当社は1986年2月22日に、設立しております。すでに、先月で、満24年、となっております。上場は2003年、12月17日、現在の筆頭株主は株式会社 NTT ドコモでございます。我々の、最初の、事業は、もともと私が、米国のマイクロソフト社、を、退職して、今の株式会社アプリックスの事業を始めておるわけですが、最初にマルチメディアのオーサリングシステムとして CD を、ROM を使ったシステムを開発しております。当時は NEXT という今、Apple の社長をやっているスティーブン・ジョブスが新たに起こした会社のワークステーションを使い、オーディオやビデオのリアルタイムのエンコーディング及び CD-ROM のマスタリングの機能を付加してシステムとして仕上げていました。残念ながら NEXT 社は事業をアップル社に譲渡し、その後ワークステーションの供給が止まりましたが、幸いのことに CD-ROM という媒体が PC 用のデータの媒体としてメジャーになりまして、これのマスタリングシステム、工場でクリーンルームの中でガラス原板をエッチングする装置を開発しまして、それが最初の大きく伸びた事業となっております。こちらの方、CD の製造装置というのが いずれ PC でも使えるようになるだろうということで、PC 用のパッケージソフトウェアを作りまして、WinCDR、MaxCDR など、PC 用のソフトウェアを IBM、コンパック、ソニー、パナソニック、いろいろな会社さんに供給いたしまして、我々として最初に成功した事業というふうに考えております。この後、Windows パソコンや MacOS などで CD の書き込みというのが OS の標準機能として採用されていくにつれ、我々の事業も CD のマスタリングソフトウェアからカーナビなどの車載機の通信機能の開発に移ってきました。幸いのことにこれらの会社がすべて我々の CD-ROM のマスタリング装置を使っておりまして、そこの縁でこれらの会社にカーナビを使ったレストランの検索であったりなどの通信の機能を提供する。当時トヨタのモネ、それから今表示になっています G-BOOK のプロトタイプの開発などを行いまして、こういうソフトウェアを提供してまいりました。しかし、当時携帯電話というのが9600号という非常に遅い通信速度もありまして、なかなか普及していかない中、これらのユーザーインターフェースが非常に急速に発展していきまして、我々として今後家電機器で優れた使いやすいユーザーインターフェースを実現するための技術として J ブレンドを開発いたしました。これが1996年に米国のサンマイクロシステム社からライセンス、Java のライセンスを受けまして、1997年に東京大学の坂村先生とのプロジェクトの一環として JTRON 仕様の J ブレンドという形で発表させていただいております。その後、家電機器などへの搭載が始まり、1999年にはソニーさんのビデオカメラ、それから三洋電機さんのデジカメの周辺機器などに搭載されたものが出荷されております。で、J ブレンドのもともとの我々の開発のコンセプトは、ユーザーインターフェースを PC 上で開発し、機器の制御のソフトウェアは従来の開発環境で開発するという、Java と従来のリアルタイム OS をブレンドするということから J ブレンドという名前を付け、提供を始めております。最大の特徴としては、開発期間を短縮できると。従来の開発技法ですと、ハードウェアの開発をし、その後ソフトウェア、プロタイプ、ハードウェアのプロタイプができてからソフトを調整していくというふうになっておりましたが、ハードとソフトの開発を分離することによって、ハードの開発と並行してソフトウェアが開発できるというのが特徴となっております。これにより、ビデオカメラや車載機、テレビ、今でも三洋電機さんのデジタルテレビ、地上波、衛星もすべて我々の J ブレンドが使われております。また、プリンターやセットトップボックスなどへの利用が増えていきました。 しかし最大の特徴であるソフトとハードを分離すると、ハードウェア、OS や CPU に関係なく同じアプリケーションが実行できるという Java の特徴に気がつきまして、携帯電話の事業者様への採用が進みました。今、我々の社外取締役になっております、当時 JFON の太田さんに J ブレンドを採用いただき、また KDDI の高橋誠さん、今執行役になっておりますが、にも採用いただき、我々が国内で携帯電話向けで非常に大きく業績を伸ばしました。しかし携帯電話いずれ国内の市場というのは頭打ちになるだろうと見込まれておりましたので、我々としてはできるだけ早く海外に出ていくということで、海外のさまざまな事業者、それから業界団体などと密に連携して海外への展開というのを急速に進めております。まあ、特に海外では米国のスプリントおよび中国のチャイナモバイル、チャイナテレコムなどとは非常に密接に業務を進めており、我々から彼らに仕様書であったりテスト用のツールなどさまざまな技術を提供することによって、これらの市場での当社の製品採用の優位性を上げております。まあ、このことにより、いわゆるブランドメーカー、有名なメーカーさんに採用していただくだけではなく、ODM という大手メーカーさん向けに相手先ブランドで携帯電話を提供するような会社、多くは中国、台湾の会社に我々の製品を採用いただいております。まあ、我々は特に世界の大手メーカーさんに我々のソフトを採用していただくことによって大きく伸ばしていくという戦略を進めてきておりまして、海外でも多くの端末で搭載されております。まあ、このように国内の市場、現在出荷されている95%以上の携帯電話で我々のソフトが載っておるのですが、海外で大きく伸ばすということを主眼に進めております。まあ、そのために海外に事業所を作り、また IA ソリューションと一緒になることによって、特に中国での事業の展開を急速に進めております。まあ、中国ではすでにチャイナモバイルさんの Java のスペシフィケーション、いわゆる仕様を我々で書かせていただいているほか、Java のテストツールや OMS、オーフォンと言われている Android をベースにしたチャイナモバイルの端末に我々の J ブレンドを採用いただいております。また、昨今市場が大きく広がってきている M2M、自動販売機や自動計測器などに入れる通信モジュールでもチャイナモバイルさんの仕様を書かせていただき、我々の製品を採用いただいております。このほかチャイナテレコム、それからビアテレコムという CDMA のチップを使っているメーカーなどに我々の仕様および技術を採用いただいています。まあ、このことにより中国でもハイエンドの端末およびミッドレンジの端末でより多くの端末で我々のソフトウェアを搭載していただいております。まあ、中国ではこのような形で多くの中国メーカー、中国端末に採用していただいているだけではなく、さまざまな事業者の主力商品で我々の製品を採用いただいております。まあ、特にスマートフォンの分野では、ご存知のように台湾、中国のメーカーが非常に主力となっており、この中国、台湾からの Windows モバイル端末だけでなく、Android 端末でも我々の J ブレンドを搭載していただいております。また、サムスンやモトローラなどの Android 端末でも我々の J ブレンドを搭載していただいており、今後海外でも大きく伸びていく Android の分野でも十分に足がかりを作ってきているというふうに考えております。まあ、このような形で今や海外が主力市場というふうに考えております。